今、音声を配信していますが、あ、こんばんは。どうも、昨日はありがとうございました。今、あれ、なんだろう、聞こえてないな。こんばんは。BGM 聞こえますかね。今日は私もモニターで収録を聞いているんですが、音声、あ、聞こえてます。え、なんだろう、え、なんで、え、あれ、音は今日は小さめにしてますけど大丈夫ですかね。音は今日は小さめにしています。はい、いや、あ、来た。はい、来ました。これぐらいかな。おお、はいはい、このぐらいで、あー、すごい、ありがとうございます。遅延がだいたいね5秒ぐらいですね。これだから、なんだろう、音声配信っていうデータが多分それほど重くないはずなんですけど、データ配信重くないはずなんですけど、あれですね、結構遅延しますね。YouTube のゲーム実況するとこんな感じですね、いつも。だから動画だから、まあ分かるとは分かるんですけど、音声配信も結構遅延あるんですね、これね。はい。いやー、今日はバタバタしちゃいましたね。なんとか19サイト配信めどがつきましたけど、やっぱりラジオトークの皆さんごめんなさいって感じでしたね。今日はもう、ラジオトーク用にはもう、今日はラジオトークの皆さんはここで終了ですっていうことで、終わっちゃいました。前編後編とかやろうと思ったんですけど、やっぱりちょっとやめちゃいましたね。ねえ、ラジオトーク有料でもいいから、ロングバージョンが収録できるように対応してほしいですね。いや、でも今日音声ニュースまとめやって思ったんですけど、あれですね、いよいよ開発競争が、なんて言うんでしょうね、このいわゆる競争らしくなってきた感じがした週でしたね。スタンド FM も、ラジオトークもリリースをしてきましたし、だからこの勢いで、あと資金調達をがっつりして、で、開発をどんどん進めて、で、やっぱりゆくゆくは、日本の音声メディアはあれですよね、ノートみたいに有料配信がいよいよどこが一番最初にできるようになるかっていうところが、僕の中ではちょっと注目になってきましたね。結局ボイシーが一強なんだと思うんですね。でもボイシーの唯一のその、強みでもあり弱みは、結局審査制なんですよね。誰でもボイシーで配信できるわけじゃないんですよ。でマネタイズもできそうで多分できないと思うんですよね。西野さんとかトップ配信者の人は自分でね、個人広告とかできるかもしれませんけども、やっぱりほとんどの人は多分広告難しいと思うんですよね。でも、有料版が他のメディアで配信できるとなれば、やっぱり有料版、特に数字を持ってる人ほど有料版配信したくなるはずなので、そうなるとね、いよいよ僕の中では有料配信をどこが最初に実装してくるかなっていうところがちょっと注目になってきましたね。投げ銭をね、はーい。今お風呂入りなさいという、連絡が来ましたが、一応12時ぐらいまでは収録をしてるということで言ってあるので大丈夫です。はい、富士さん、いかやきさん、どうもこんばんは。あんまりこれ名前呼ぶとプレッシャーかかるから呼ばない方がいいですかね。はい、音声メディア周りの話題をつらつらと、だらだらと話しています。 そうだから有料配信ができるようになると多分ここで一気にゲームチェンジすると思うんですよね。特に、コロナの、これからウィズコロナっていう中ではやっぱり音声配信、配信者が増える流れは多分出てくると思うんですよ。でそうした時に、やっぱり有料で配信するっていう人が機能がついてくるとやっぱりそこでさらになんか価格変化が起きるんですよね。ノートっていうブログサイトが、有料機能課金機能を実装した時も結構ね盛り上がったんですよね。池早さんとかそのいわゆるインフルエンサーという人たちがどんどん有料機能を使ってバンバン儲けたんですよね。うん、だからその音声メディアの中で有名じゃなくてももともと数字を持ってるインフルエンサーの人たちが使い始めると、うん、結局ねいくら儲かったみたいな話が出てきて、でそうなるとねコロナ不況の流れも多分続くでしょうから注目されてくるので、ちょっとね僕の中ではいよいよその音でそうでですよ。でSpotify、いわゆるポッドキャスト軍団は、もちろんお金もたくさんあって、世界シェアを持っているっていうのはあるんですけど、こと課金については、意外とやっぱり国ごとの事情があるので、多分そこはね、すぐできないんですよね。だから、ボイシー、Spotify 以外の配信プラットフォームが、いよいよゲームチェンジできるとしたら多分もう課金有料配信をどこが実装するかってとこだと思うんですよね。だからここでね有料配信とあとなんかプロ版みたいな無制限ライブ配信とかねいろんな機能をつけ始めてきたらいよいよ面白くなるなっていう気がしてきましたね。うん、はい。あーなんかあナリさんもどうもどうも、また音声プラットフォームでいろいろ綴っています。途中から来られた方も一応アーカイブとして、公開するつもりなので、あ、はい、どうもなりさんこんにちは、こんばんは、おはようございます。はい、アーカイブとして、また公開しますので、ですので、もしね前半の方を聞き逃しちゃったという場合もぜひフォローしていただいて、最初から聞いていただけると嬉しいなと思います。はい、そうだから本当ね有料配信ですね。現状はオーディオブック JP、 オーディオブック JP がポッドキャストに対応しているので、どんぐり FM さんとか足利キャストさんっていうポッドキャスト番組が、オーディオブック JP にポッドキャストを配信し、そしてオーディオブック JP の聞き放題サービスを利用している人がそのポッドキャストを聞くと、一応暗文で課金される、課金というかその、クリエイターの方に配分されるっていう仕組みは整っているので、マネタイズをしようとしている方は結構オーディオブック JP 配信している方もたくさんいらっしゃいます。うん、ただまあ、例えばどんぐり FM さんもそうなんですけど、まあ、ほとんどの方は、無料版でも聞けるものを RSS 配信してるだけなので多分そんなに再生されてないような気はするんですよね。ただもちろん普段からオーディオブック JP を聞いてる人はそのまま聞く流れはあると思うので、そうそう、そういうところではマネタイズできるとはしてる方はすでにいるとは思います。うん、ただ、オーディオブック JP も今のところ、プラスアルファで有料課金っていうのはやっていません。僕自身はたまたまご縁があって、オーディオブック JP さんで、オーディオブックを発売させていただいてます。オーディオブック JP さんで、おっさん YouTuber という、オーディオブックを出させていただいてますので、もしよかったらそちらも聞いていただけると嬉しいです。完全にそれ有料音声コンテンツです。はい。そうだからまあたまたまそれはコンテンツとして、有料配信できた例なんですけど、多分例外中の例外だと思うので、発売まで本当すごい長い時間かかったんで結構よく曲折ありましたが、そう、多分それは例外だと思うので、ですからレック、スタンド FM、ラジオトークのどれかが有料配信機能を実装し始めたらいよいよ面白くなるかなという 気が しましたね今日ね。うん、そう、皆さんは音声配信のこうマネタイズ収益化についてなんか質問やご意見とか何かあります？もしくはこういう事例知ってますよというのがあれば、皆さんも聞いてる皆さんも教えてくださるともうすごく嬉しいです。多分国内だとどんぐり FM さんとか、リビルド FM、バックスペース、いわゆる老舗のポッドキャストの番組さんたちが多分あのオンラインサロン、オンラインサロンであのマネタイズしてますよね。うん、そうそうそうね。コロナ前はね、あのオフラインのイベントとか公開収録とかをやってマネタイズするっていう手法がねあったんですけど、今はねちょっとできなくなっちゃったんでなかなか辛いですよね。アメリカの方でも一応その、オンラインのイベントとかそういう、グッズ収益とかあるみたいですね。あ、そうそうそうそう、アンカー広告ね。あ、イギリスなんですね。なんと、何、イギリスに対応してない。そう、なんと、そうそう、アンカーね。で、あと、そうそう、今日のニュースまとめでも配信しましたが、いよいよ音鳴るさんがかな、音声広告を配信、販売し始めたので、番組にスポンサー、番組スポンサー、そう、これボイシーって僕ほとんど聞いたことないんですけど、番組スポンサーってあれ個人の人となんかなれるんですかね。なんか西野さんの放送を聞いた時は個人の方がなっていて、でただそれはよくよく聞いてみると彼自身のオンラインサロンの中でなんか募ったりしてるやり方っぽかったんですよね。うん、番組自体で番組にスポンサーなんか、ボイシーの公式に何かツールとして広告つくということでしたら、これはなかなか嬉しいですね。うん、ちょっと調べてみましょうか。調べてみますね。うん、そうなんですね。そう、アンカーね。で、アンカーもそうそう、一応今、日本語については対応し始めたんですよ。そう、イギリス対応してないんですね。残念ですね。うん、というか、何せイギリスなんですね。すごいですね。そう、アンカーは広告対応し始めて、Spotify で、こちらの番組、Spotify で配信されているこちらの番組は広告入ってます。コウキチ T さんっていう方で、Twitter、Instagram、SNS のニュースなんとかっていう番組ですね。ちょっと番組名忘れちゃったんですけど。そう、なんかあの方も結構精力的に番組配信してて、プラットフォームごとに番組名を変えてるので、なんかいまいち覚えられないんですよね。そうそう、コウキチ T さんっていう方の、Spotify のポッドキャスト番組は広告、アンカーの広告入れてますね。うん。あ、そうそう、日本は対応してるんですよね。そうそう。ね、どういう基準なんでしょうね。なんか広告の基準というかあるんですかね。あとはまあ単純に、あ、でもイギリスね、英語圏だからリソースはいっぱいありそうな気はしますけどね。なんでしょうね。うん、そうなんですよね。でもまあそういう意味ではアンカーは多分ね、ユーザーさんが増えてくればアンカーもリソースどんどん割いて日本人に向けた広告、選びやすい広告を投入してくれる可能性はあるので、まあ、アンカーはやっぱり期待ですよね。やっぱりシステム的に一番こなれてる気がするので、うん、そう、アンカーのいいところは、過去配信、過去に配信したものもブログのように後々編集できるので、広告対応 したら一気に全話広告差し込むとか、そういうのも多分できるんですよね。うん、そう、その辺はね、やっぱりすごいなと思いますね。だから、むちゃくちゃ多機能なんですよね、アンカーってね。そう、だから、なんか、音声配信始めるときに、アンカーとアンカー用に向けて、何か収録した MP3 があれば、レックが MP3 のアップロードに対応してるので、レックにも同時に配信しておくといいかなとか、そういうのは思ったりするんですが、そうそうそう。あ、なんか今日いっぱい皆さん来てくださいますね。ありがとうございます。音声メディア周りのよもやま話を今つらつらと話をしています。うん。はい。 そうなんですよね。広告、だから今日、オトナルさんだったかな、広告販売し始めたので、まあ、それがどう影響してくるかっていうところも、そうですね、個人的には注目してますね。かつて僕もブログの方で、農業系ポッドキャストまとめみたいな記事を書きました。そう、なんかね、ポッドキャストね、農業系の方、結構ね、番組配信してるんですよ。でね、結構面白いんですよね、どの番組も。やっぱり、食に関することって、ほら、ね、やっぱり万人共通じゃないですか。だから、食に関するうんちくもたまるし、作られてる方って、こういうことやって PDCA 回してるんだなとか、なんかね、すごい楽しいですね。で、ね、農家の方に向けた、広告とかね、いろんな広告が増えれば、その配信ターゲットによっていろいろ選びやすくなると思うんで、広告自体が面白くて聞くっていうのもね、いずれ文化として育ってくると楽しいですよね。そう、ポッドキャストはなんかすごいつつましやかなメディアではあるんですけど、一方で濃い人が集まる場所だとは思うんですよね。だ、そういう意味では、ターゲットにむちゃくちゃ、広告次第では、ターゲットに多分むちゃくちゃ刺さると思うんですよね。そう。だから、Spotify で配信する分には、ユーザー属性が、男性、女性か、性別未定ってか、わからないとか、性別わかりますし、あと、年代もわかりますし、あと、都道府県、地域もわかります。ユーザーのオーディエンス情報がむちゃくちゃわかるので、広告もね、多分いろいろ選べると思い、え、た、あればやっぱり選びようがあるんですよね。そう、だから日本勢は一方で、そのあたり利用規約に書いていないと、ユーザー属性をそうやって広告に利用するっていうことができない可能性があるので、その辺は僕も規約一度見てみないと分かんないんですけど、ただ規約にあらかじめそういうのが書いてあれば、結構ね、広告の種類たくさん集まると、配信者が自分の好みの広告を選んで、配信、広告差し込んで配信っていうのができると、なんかね、またむちゃくちゃ面白くなってくるかなっていう気はしますね。そう、音声メディアね、なんか、YouTube みたいにむちゃくちゃこう、ジャパニーズドリームがあるかっていうと、それは微妙かもしれませんけど、ただやっぱりコミュニティとしては多分むちゃくちゃ濃いと思うんですよね。だからそういう意味ではね、広告がなんかすごい面白い広告が増えてくると、それ自体番組が盛り上がるかなって気はしてます。そうなんですよね。そうそう、日本対応してました。そう。で、Spotify。そう。だから、Spotify。そう。ね、Spotify、もっと頑張ってほしいって感じなんですよね。一番お金持ってるだろうに、コンテンツもお金も一番持ってるのに、そう。まあ、やっぱり優先順位がね、あるんでしょうけどね。日本はね、彼らにしてみれば多分小さい市場だと思うので、ね、Spotify、もっと頑張って、ポッドキャスト勢が増えてくれると、また面白いんでしょうけどね。そうそう。だから僕も、ラジオトークさん、今日の収録で、ラジオトークさんは、申し訳ないんですけど、途中で切っちゃったんですよね。前編後編に分けないで分けて収録はしないで、切っちゃったので、で、概要欄に、全部聞きたい方は、Spotify に、飛んでくださいっていうふうに、リンクを貼っておきました。まあ、やっぱり Spotify が一番安定、一番聞きやすい、安定してるかなと思って、そっちの方に飛ばしちゃったんですよね。そう、だからね、なんか Spotify がまた違うアプローチでいろいろ面白いことをやって盛り上げてくれると嬉しいんですけどね、一番ね、お金持ってるでしょうからね。ハートありがとうございます。そうそうそうそう。あ、そうなんですよ。そうね、ラジオトーク本当有料でいいから、ロングバージョン収録できるプロ版出してほしい。そうすればそういう面倒なことやらなくて済むんですけどね。そうそう。あと、そう、スタンド FM もね、ほんとこのライブ機能ね、ライブ機能今全然配信しっぱなしなので、せめて NG ワード機能と、あと、 ブロック機能、いわゆるそのコミュニティのマネジメント機能ぐらいはちょっと実装してほしいなって思いますね。多分そういうの使う機会はないんでしょうけど、うん、さすがに参加者リストがわからないとかちょっとね、管理機能なさすぎるので、これ下手すると無法地帯になっちゃうので、そうそう、これはね、そこはね、ちょっと実装してほしいですね。ただ、スタンド FM さんもね、リソースが多分なかなか大変だと思うので、難しいとは思うんですけど、ね、Android 版の方には、スタンド FM、投げ銭機能ないんですよ。iPhone の方はね、投げ銭機能はありますけど、あ、すごい。あ、すごい。投げ銭機能、これ、ズバリ金額が出るんですね。初めて見た。今、モニターとして、別アカウントで自分のライブに入ってるんですけど、iPhone の投げ銭初めて見た。すごい、1万400円とかあるんだ。露骨だな、これ。すごいな。あ、そうそう。まあ、リテラシー依存大きいですよね。まあ、今のところその音声メディアって逆にね、バズらない分、そういう、ある程度、節度のある人が集まってくれてるなって気はしてますけどね。うん。まあ、とはいえ、そうそう、とはいえ、ツイキャスとか、やっぱり、別な媒体に行くと、まあ、若干、やさぐれたりとかしてるコミュニティとかもあったりしますけどね。音声柔軟ライブ化するとき、そんな投げ銭飛び交うときもあるんですね。マジか、すげえ。すごいな、そうなんですね。すごいな。まあ、YouTube のね、ゲーム実況とか、濃いコミュニティだと、本当にもう、日本でもいよいよね、何千とか何万円が飛び交うとかいうのもね、だいぶ出てきましたけどね。うん。いや、すごいですよね。確か、ラジオトークの投げ銭は、露骨に金額は確か出てこない気がするんですよね。すごいな、これ。スタンド FM は金額出るんですね。すげえ。いやいやいや。そう。まあでも、マネタイズ、投げ銭もいいんですけど、なんかそう、音声メディアってことに関して言うと、やっぱりなんかプレミアムなコンテンツ、音声コンテンツを買うっていう方がなんか、うん、合ってるのかなっていう気はしないでもないんですけどね。どうなんですかね。はい。そうそうそうそう。うん、だからいよいよ先週、他のプラットフォームがいろんなものをリリースしてきたので、いよいよなんかレックさん3月ぐらいまではすごい高機能だなと思ってたんですけど、結果として目減りして見えるようになってしまって、レックさんの次の一手が個人的にも楽しみですけどね。レックさん今のところコラボ機能ないですし、それから有料配信とかそういう投げ銭とかもないですし、ライブもないですし、そう、レックさんがだいぶ、少し遅れて見えてしまってる状況なので、でもレックさんちょこちょこアップデートをしてるので、うん、何かしらまた新しい一手打ってくるとは思うんですけどね。とはいえなんか YouTuber さんとかがどんどん参入してきてくるかっていうと、そういう状況もないので、ウームさん側もなんかあんまり力入ってないんですかね。最近株価が落ちてきたんで、そっちの方にリソースを取られちゃってるんですかね。なんですかね。うん。はい。今日はね、そうそう、BGM も、このライブ用に BGM を奮発して頑張って買いました。うん。オーディオストックさんで生演奏のタイプのちょっと高い楽曲をね、買いました。うん。そう。でもね、今日失敗しました。失敗しました。最初、2200円の楽曲、まあ、安くていいかなと思って買ったんですけど、そう。なんかね、よくよく最後まで聞いてみると、結局なんかね、ループっぽい、連続ばっかりの曲でした。うん。なんか生演奏でそれやられてると、こんなにも、やる気ないんだっていうのが音楽って伝わるんだなって思いました。なんかね、コンピューターでループ音楽を流されてる分には感じなかった気持ちですね。うん。不思議と生演奏でループやられるとこんなになんかやっつけ感を感じるもんだってね、 思いましたね。だからそう、音はね、絶対ねぎっちゃダメだなと思いましたね。そうだから頑張って今日はいい楽曲買って、連続して再生するようにしています。はい、そう今日、BGM も多分 BGM と背景をね今日はしっかり用意してライブ配信に準備してきたので、はい、それっぽくなってるかと思います。少し、トークがつまらなくても多少お楽しみいただけるんじゃないかなという用意はしてきたのですが、いかがでしょうか。はい、いやそうなんですよ。ですからまあ、ぜひありがとうございます、ありがとうございます。やったやったやった、頑張ったか、やった頑張って壁紙探して BGM 探したか、やった、ありがとうございます。あ、嬉しいな、ハート嬉しいですね、むちゃくちゃ。いやはい、今日初めて私の放送、まあ、ライブですけど放送聞いてくださって ありがとうございます、ハートありがとうございます。聞いてくださった方はぜひフォローもしていただけると、こんな感じの、おお、連打ありがとうございます。こんな感じの、音声メディアや YouTube といった動画や音声周りのメディア関連の話をつらつらと話している放送を毎日やってますので、で毎日まあ10分ちょっとですので、ぜひぜひフォローしていただけるとちょっとした暇つぶしになるかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ああ、勉強になります、ありがとうございます。いや僕もでもここ、ね、数ヶ月の話なので僕も勉強ですけどね。ただまあフリーでもう何十年もやってきたので、そういう戦略の方に興味があるっていうところはちょっと、はい、特殊なポジションかもしれないですけどね。はい、うん、そうそう、だから有料配信ね、早くどっか始めてくれると、うん、なんか楽しくなるなっていう感じですよね。多分池早さんとかああいう有料配信にすごく興味がありそうな人たちも、今ね音声配信やってますから、ケンスね、スタンド FM だとケンスさんとかね、あとそうそう結城まおみさんがね結局スタンド FM やってますから、全然結城まおみさんが有料配信やってファンの人ならガツッと買うでしょうからね、全然ありですよね。うん、そうそう、多分ねそこは Spotify もそうそう簡単に参入できないので、まあ広告っていうところでは多分 Spotify が多分いずれ 一つ頭抜けるんでしょうけど、そう有料配信は多分国内勢の方が絶対強いと思うので、ちょっとそ今年中にどっかが実装してくれる、来てくると面白くなるなという気はしますね。うん、新規の方々も皆さんようこそ、はじめまして、かぐわと言います。49のおっさんですけども、ラジオ配信をまったりしてますのでよろしくお願いします。はい、そうなんですよ。うん、まあだから今日は音声メディア周りの、ニュースまとめをしましたが、まあそのあたりが今週はいろいろ目についたかなという感じでしたかね。うん、先週はね、なんかプレイリスト関連がね、むちゃくちゃにぎわってて、ニュースむちゃくちゃたくさんあったんですけど、今週はあんまなかったですね、プレイリスト関連はね。最近は、その例えば、アーティストの方がキャンペーンするときに、こういうプレイリストが作りましたって言って、なんでしょうね、販売促進するみたいな戦術がいっぱい、先週は、うん、にぎわってましたけどね。あとセガのゲームミュージックのに関連する、プレイリストとか、そうそう、なんかね、セガのゲームミュージックといってもすごく癒し系のゲームミュージックで、普通にカフェとかで流れても違和感ないような感じのプレイリストで、ちょっとびっくりしましたけど、うん、そうだからポッドキャストでラジオ配信してる場合なんかはね、プレイリスト機能を使っていろんなこういうことを学ぶにはこのプレイリストがいいよとか、そういうのもいずれやってみたいとは思うんですけどね。うん、先週はそんな感じのニュースがだいぶいろいろありましたね。今週は、うん、プラットフォームの新機能リリース関連がにぎわっていたという感じですね。うん、だからまああとは、配信者さん、まあ、ポッドキャスターっていうんですか、ラジオトーカーっていうんですかね、配信者さん関連の、ニュースを僕自身も少し、キャッチアップしていかなくちゃいけないな、集めていかなきゃいけないなとはちょっと思いますね。うん、配信者さんでね、まあ西野さんとか有名な芸能人さんは別として、 配信者の方で有名な方がまだ、Spotify がやったポッドキャストアワード以外だと、まだあんまり、いらっしゃるんでしょうけど、話題になってるような気はしないので、そのあたりも盛り上げていけたらなとは思うんですよね。うん。そう、でも、ラジオトークですとね、フリーターの方とかね、なんかの賞を受賞されてましたし、そうそう、多分、ラジオトークさんとか、スタンド FM さんとか、老舗のところは、掘り起こすと多分、そういうコアなファンを持ってる方もいっぱいいらっしゃると思うんで、一回そういう方の、なんか、トップ配信者まとめみたいなのもしてみたいんですけどね。うん。そうそう、皆さん、なんか、有名な方とか、この方すごいよって方いらっしゃいます？うん、僕は普段聞いてるのは、メインは Spotify で聞いてて、どんぐり FM とか、ゆとたわさんとか、こうきち T さんのラジオとかね、そういう方のラジオ聞いてますね。うん、で、スタンド FM は結城まおみさんのラジオを聞いてますね。結城まおみさん、すごいですね、あの人で。ほんとすごいですね。この間の、おととい配信されたライブの録音はまたすごかったですね。なんか、ズームで視聴者さんをゲスト出演させるという、大技をやってましたね。もう、登場した方、皆さん、みたいな感じの反応で、超面白かったですね。結城まおみさん、すごいですね。トラブルが毎回必ずあるっていう、あのワクワク感はね、結城まおみさんのラジオ本当面白いですね。そう、スタンド FM 聞いてる方は結城まおみさん の番組フォローされると面白いと思います。ライブをいつも収録してアーカイブ配信してるので、何でしょうね、なんかこうまとまったことを、学ぶ的な、カチッと学ぶ的な番組ではなくて、ゆるーく続く、1時間ぐらいの番組になってるテイストが好きな方は、おすすめだと思います。で、結城まおみさん自身もね、やっぱり頭いい方なんで、言葉の選び方とか、それから、持ってき方とかもすごい上品な感じなので、繰り返しの言葉とか使わないし、すごい お上手なので、すごいなと思う、聞いてて面白いと思います。なんかもともとアナウンサーを目指してて、アナウンサーを落ちまくって、じゃあどうしようかっていう時に生島企画さんに受かって、で、芸能界入りされたそうなんですよね。ああ、ハートありがとうございます。そうそうそうね、なんか実は苦労人なんですよね。で、ありがとうございます、ハートありがとうございます。いや、本当ハート嬉しいですね。むちゃくちゃ嬉しいですね。いや、テンション上がりますね。そうで、その一人目にゲストに来てた大学4年生の方に、なんかいろいろアドバイスされてましたね。ちょうどその大学4年生の方も、就活を落っこっちゃってへこんでるっていう方だったので、すごい響きましたね。ちょっとほろっとしましたね。うん。で、ね、生島企画さんって、やっぱり生島博さんっていうね、元アナウンサーの方の事務所ですから、競馬の実況とか、実況の MC とかね、そういう声の仕事が結構いっぱいあるようなので、そうそう、あ、すごいなと思って、ね、結果的に夢を掴んだなということで、すごい、なんかトラブルがありながらもうまくまとまるんですよね。うん。結城まおみさんの番組面白いんで、ぜひ、スタンド FM 聞いてる方は、フォローされるといいと思う、フォローをおすすめします。はい。そうそう、だからまあ、レックとか、ラジオトークとか、まあ、ラジオトークはもう本当にね、大御所というか、ベテラン勢がたくさんいると思うので、いつか掘り起こしたいとは思うんですけど、そうそう、いつか配信者まとめもね、なんか作ってみたいですね。うん。はい。さてさて、もうだいぶ12時近くなってきたんですね。はい。じゃあ、そろそろですね、今日の、まあ、ダラダラトーク、配信後の、楽屋トークっていうんですかね、はい、配信した直後の楽屋トークは、じゃあそろそろ以上にしたいと思います。何か、まあ、フリーランスで、20年以上、ネットのメディア業界で働いてきましたので、何か質問や、音声配信メディアの、質問、それから、番組へのご意見ご要望感想などあれば、ぜひ皆さんお気軽にレターいただけると、ガシガシお答えしますので、何でも聞いてください。はい。 というわけで、今日のライブ配信は以上にしたいと思います。皆さん本当ハートありがとうございました。もうこんなテンション上がると思わなかったです。やっぱり嬉しいですね。はい、というわけで、そろそろ放送の方、ライブの方は終わりたいと思います。あ、はい、ありがとうございます。というわけで、皆さん今日もありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。明日が皆さんにとって良い一日でありますように。おやすみなさい。バイバイ。途中から来られた方は、そうそう、アーカイブで公開しますので、ぜひフォローよろしくお願いします。はい、以上です。お疲れ様でした。